先週はヤコブの父イサクの話が中心でありましたけれども、今日読んでいただいたところから、本格的にヤコブの物語に入ってまいります。で、今日は29節までのところを読んでいただきましたけれども、27章全体をご一緒に学びたいとそう思っております。で、聖書にはどうしても理解に苦しむと申しますか、納得がいかない、そういう話がいくつも出てくるわけです。で、そういう箇所に私たちが出会うとき、私たちはそれは聖書というですね、聖なる書物にふさわしくないのではないか、時につまずきさえ覚える、そういうことがあるだろうと思います。で、今日の話は、その一つであると言ってもいいわけです。ヤコブが人を騙してまで祝福を奪い取った、そういう話であるからです。で、しかしまた、この物語は、子どもたちというか、教会学校などでも昔からその子ども向けにも語り継がれる、それほどよく知られている聖書の物語の一つでもある、そういうふうに言うことができるだろうと思います。で、ストーリーはそう難しくはないわけです。年老いたイサクがその自分の死というものを意識し始めた。そろそろ家を息子に継がせなければならない。で、そう思って長男であるエサウを呼び出して、お前に祝福を与えるから、この狩りに出て獲物を取ってきてですね、おいしい料理を作ってほしいと、こういうわけであります。で、ところがその話を盗み聞きしていた妻のリベカが、その彼女はエサウではなくて弟のヤコブの方を愛していましたから、それは25章の28節にそのことがすでに出てきたわけですね。ですからヤコブに祝福を受けさせたいと思って、私が協力するからこうしなさい、ああしなさいというふうに言って、一緒になって、イサクを騙し祝福を奪い取った、そういう話であります。で、今日の直前の箇所ですね、26章の、34節以下を見ますと、エサウは40歳の時、ヘト人ベリエの娘ユディットとヘト人エロンの娘バセマトを妻として迎えた。彼女たちはイサクとリベカにとって悩みの種となったというふうに今日の直前のところに記されていたわけです。イサクが妻リベカを迎えた時のことを思い出していただければと思いますけれども、イサクの場合はですよ、父アブラハムによって故郷ハランから同じ信仰を持つ親族を妻として迎えたわけですね。リベカを迎えた。で、しかし今このイサクにとっては自分の息子エサウが、それが悪いということではないんです。この物語ですから、書いてある通りに受け止めるとするならば、このいわば文化も宗教も生活様式も違う現地の女性をエサウは妻として迎えたというわけですね。で、それがこの夫婦にとって、イサクとリベカにとって親にとっては悩みの種となっていたということがわざわざ書かれている。で、もう一緒に生活するのは嫌だというですね、そういう極めて人間的な感情というものを私たちも持つことがあると思うんです。この母リベカはもともとヤコブを愛していた。で、そしてそのエサウの兄であるエサウの妻たちのことがいわば我慢ならない、 まあ、そう思っていたでしょうから、なおさらのことですよ。このぜひともヤコブに家を継いでもらいたい、ヤコブに祝福を与えてほしいっていうふうに、まあ、母リベカは、まあ、願ったのではないだろうか、まあ、そんなことも、まあ、推測をするわけであります。で、まあ、いずれにせよこう年老いてきたこのイサクがですね、まあ、目も見えなくなってきて、このこう騙されていくというそういう話ですけれども、まあ、この話物語をこう読んでこう思い起こすというか、こう、まあ、私事ですけど、あの草壁家もですね、あのもうこれ今から30年ぐらい前のことですけれども、私の祖父彦十郎、大阪の教会でこう牧師を長くしてたわけですけれども、あの年に1回必ずこう一族が集まることが、まあ、生前というか生きている時はあったわけですね。私の父5人兄弟ですけれども、その孫も含めてみんながこうクリスマスが終わった後ぐらいにこう集まる。で、まあ言うならば祖父彦十郎がアブラハムのような存在でありまして、まあ、あのみんなこう集まって一緒にこうワイワイ食事をするのが、まあ、恒例の行事であったわけです。もう今はそういうことはやっぱりなくなってしまった、残念なんですけれども、でその私から見るとその祖母正代がですね、あの、まあ、彦十郎の妻ですけれども、年老いてだんだんこう目が見えなくなっていくっていうですね、もうほとんど見えてなかったんだと思います。でその食事の席で、まあ、長男である私の父親マサルをですね、こう呼び寄せるわけです。マサルちょっとこっち来なさい。でこそこそ何かやってるんですけど、何だろうと思って私はこう対面から見てますと、こうハンドバッグからですね、一生懸命こう、何やら出して、あのマサルにこう膝の下で、マサルこれ取っときなさいって言うんですけれども、それポケットティッシュだったんですね。で本当はあのうちの父がですね、あの、まあ車を購入する時のちょっとカンパをしようと思ってお金を包んで用意していたものと、そのポケットティッシュとこう見分けがつかなかったというですね、でまあそういうことがこうあったことをこう思い起こすわけです。でまあおそらく親戚は皆も関西在住でしたから、まあ、比較的遠くにいたあの息子のことをこう母親としてはですね、いつもこう気にかけて、めったに来ないし、こう来た時にはこうよくしようと思って、またこう可愛がっていたんだろうっていうことをあの、まあ、思い起こすわけであります。で、まあ、ここでですね、今イサクが与えようとする祝福、それは息子のために神の祝福を祈る、まあ、霊的なものであることに違いないわけですけれども、それだけではなくて、この物質的なものも含めて一切のものを父が息子に譲る行為に他ならなかった。祝福っていうのは、当時の祝福っていうのはそういうものであったわけです。そのため非常にこういい気持ちでというか良い気分で厳粛にそのことが行われなければならなかったわけですね。でそこでイサクは長男のエサウに自分の好物の獲物を取ってきて、美味しい料理を作り、それを食べさせてくれるようにこう頼むわけです。そしたらお前を祝福しようというわけです。でエサウはこの狩りに出かけていく。で、するとその話を盗み聞きしていた妻のリベカが弟のヤコブに、お父さんがお前の兄さんを祝福しようとしているから、あなたは急いで家畜の群れのところに行って、よく肥えた子ヤギを2匹取ってきなさいと。で、私がそれでおいしい料理を作るから、それをお父さんのところに持っていくと、兄さんよりも先にあなたが祝福を受けられるでしょう。まあ、こういったわけですね。そういうふうにそそのかした。 でしかしヤコブには不安があったわけですね。自分は兄のように毛深くはない。目が霞んできた父とはいえですよ、自分の肌を触ればすぐにバレてしまうのではないか。そしてそのことのゆえに呪いを受けることになるのではないか。母リベカの提案というか、この企てをためらうわけです。でしかしそこはさすが母です。聖書13節を見ると、私の子よ、その時にはお母さんがその呪いを引き受けますとまで言うわけです。あなたのためならば私が呪われてもいいとまで言う。ヤコブはこの母の決意に満ちた勧めに促されて行動するわけですね。ヤコブが家畜の群れの中から取ってきた子ヤギでリベカは料理を作ります。長年寄り添ってきた夫婦ですから、夫の味の好みはよく知っていたと思うんですね。リベカはまたこのエサウの兄エサウの晴れ着を取り出して、わざわざそれをヤコブに着せた。そして子ヤギの毛皮をヤコブの腕あるいは首に巻きつけ、ヤコブを毛深いエサウのように偽装工作をしたというわけです。エサウの晴れ着を着せたのは、それは見た目だけではなくて、それ以上におそらくその衣服にはエサウの匂いが染みついていたからであることが、この27節の言葉からまあ分かるわけです。でエサウの晴れ着を着て、そして母の作った父好みの料理を携えて、ヤコブはこうイサクのところに参ります。そしてこういうわけですね。長男のエサウです、お父さんの言われた通りにしてきました。さあどうぞ座って私の獲物を召し上がり、お父さん自身の祝福を私に与えてください。すると父がまあ不審に思うわけです。イサクはどうしてまたこんなに早く獲物を仕留められたのか、こう尋ねると、ヤコブはここもまた注目すべき言葉ですけれども、あなたの神主が私のために計らってくださったからです、こう言っているわけです。自分たちの悪巧みを、それは神が計らってくださったことだと、非常に都合のいいことをここで述べる、そういうこう人間のずるさというか罪というか、そういうものを私たちはここに見ることができると思うんです。でその後のやり取りは、まあ、ヤコブが心配していた通りのことなんです。あまりに獲物を取ってくるのが早いし、声はヤコブの声だ、不審に思ったイサクは近寄って肌に触れさせるように求める。でしかし毛皮を体に巻きつけていたために、それをイサクは見破ることができなかった。でしかしその後の24節でもですね、なおやっぱり不審に思う父親です。お前は本当に私の子エサウなのだと、こういうイサクに対しヤコブはもちろんですというふうに答えている。もう嘘に嘘を塗り重ねていく、そういうこう人間の一旦こう始まった嘘っていうのが、もうそれは止められなくなっていく、そういうことをこう聖書は余すことなくこう描き出していると思うんですね。どことなく不安なイサクですけれども、とうとうその嘘を見破ることができずに、ヤコブについに祝福を与えてしまうわけであります。27節の後半からですけれども、 ああ、私のこの香りは主が祝福された野の香りのようで、どうか神が天の露と地の生み出す豊かなもの、穀物とブドウ酒をお前に与えてくださるように、多くの民がお前に仕え、多くの国民がお前にひれ伏す。お前は兄弟たちの主人となり、母の子らもお前にひれ伏す。お前を呪う者は呪われ、お前を祝福する者は祝福されるように、こう言って祝福を与えた。ここには豊かな収穫と、それから敵への勝利ですね、そして一族における地位といった当時の人々にとっての最高の祝福が、この祈られていると言ってもいいだろうと思います。で、この祝福を受け終えたヤコブがその場を立ち去ると、入れ替わりで兄のエサウが父のもとにやってくるわけですね。で、それが、まあ、今日読んでいただいた後の30節以下のところです。イサクが騙されて、すでにヤコブに祝福をし終えたことをエサウは知り、まあ、愕然とするわけです。エサウは悲痛な叫びを上げて激しく泣き、私のお父さん、私も、この私も祝福してくださいというふうに懇願しますけれども、古代の人にとって一旦発せられた言葉は、まあ、絶対的な力を持つものでしたから、それを取り消すことはできなかった、やり直すこともできなかったわけです。それは教会で言うならば、まあ、洗礼のようなものであると考えたらいいと思います。一度限りで、決してそれは取り消すこともできないものなのだということです。33節のところでイサク述べていますけれども、彼が述べているように、ヤコブが祝福されたものになってしまったわけであります。で、思い返せばですね、この話の伏線が少し前の25章の27節以下にあったわけです。で、そこではたった煮物一杯で長子の権利を弟に譲ってしまうエサウが、まあ、厳しく非難されていたわけです。で、その頃はまだおそらく若かったと思うんですね。しかし年もそれなりに重ねてきてですよ、今自分の家に伝わる祝福の大きさが分かってきたんだと思います。お父さん、私のために祝福を残しておいてくれなかったのですか。私の子よ、今となってはお前のために何をしてやれようか、という父と子の痛ましい姿をですね、今日の後半後のところは描いております。そしてヤコブという名前の由来について36節で述べられています。で、これもすでに25章の26節で、この双子の兄弟ヤコブとエサウが誕生したときに、ヤコブが兄であるエサウのかかと、ヘブライ語でアケブを掴んで生まれたことにちなんで、アケブ、まあ、語呂合わせのようなもんですけど、ヤコブというふうに名付けられた、まあ、そういう説明があったわけです。で、同じように今日のこの27章の後半のところでは、こうヤコブのことをですね、彼は足を引っ張る者アーカブだと、あの時は私の長子の権利を奪い、今度は私の祝福を奪ってしまった とエサウは、まあ、怒りを口にしているわけです。お父さん、祝福はたった一つしかないのですか、私も祝福してくださいと泣きながら頼むエサウに、父イサクは39節でこう述べております。39節のこのから40節括弧に入ったところですけれども、ああ地の生み出す豊かなものから遠く離れたところ、この後お前はそこに住む、天の露からも遠く隔てられて、お前は剣に頼って生きていく、しかしお前は弟に仕える、いつの日にかお前は反抗を企て自分の首から首輝きを振り落とす。これが必死に絞り出した父イサクの言葉であったというわけであります。このもうすでに弟のヤコブに祝福を与えてしまった、もう自分にはそんな力を持っていないというですね、まことにこの祝福とは言えない貧弱なものであったでしょうし、そしてまたここに語られていることは、エサウの子孫、すなわちエドム人の運命を暗示するものであったということなのです。で、当然ですね、エサウは弟のヤコブを憎み、弟殺しを心に誓うわけです。後のところを見ると、父の物日も遠くない、もうすぐイサク、父親は死ぬだろうと、その時が来たら、必ず弟のヤコブを殺してやると、こう決意している。エサウは、まあ、この自分の決意っていうか思いっていうものを、まあ、おそらく自分の家来であるのか、しもべであるのか、誰かにうっかり喋ってしまったんだと思います。そのことが母リベカの耳に入りですね、リベカの説得によって弟のヤコブはハランの叔父のもとに逃げていくことになった。で、そういうことを書いてこの今日の話、今日の物語はこう終わるわけであります。で、最初に申し上げたように、まあ、到底納得できないような話であるわけですね。で、しかし、まあ、こうした物語がある意味ではですよ、面白おかしく語り継がれることの中に大事な聖書の主張っていうものを私たちは汲み取らなければならないというふうに思うわけです。で、端的に言えば、神の祝福、神の恵みの大切さをこの物語は私たちに伝えているということであるわけです。神の祝福の家系であるアブラハム、イサクの家で長子の権利を軽んずるのは、神の祝福をないがしろにする許されざる行為なのだというわけであります。で、逆に母の勧めがあったにせよですよ、大きな危険を冒してまで神の祝福を必死につかみ取ろうとしたヤコブが、いわば高く評価されていると、まあ、こう、まあ、言うことができるというか、言わざるを得ないわけですね。で、しかしです。この誤った祝福の求め方は、神の裁きを受けることになるんです。この兄の恨みを買ったヤコブは、先ほど申しましたように、母リベカの勧めでですよ、遠い波乱の地 にいる叔父ラバンのもとに逃げていかなければならない。そしてこのあとそこで20年間苦労に苦労を重ねて過ごさざるを得なくなっていくんですね。でやっと20年経って帰ってきた時には母リベカは死んでしまっているわけです。ですからこの時がリベカにとってはですよ、自分の愛するこのヤコブと最後の時になった、別れの時となった。祝福を得ようとすることは大事なんだけれども、誤った求め方はそうした悲惨な結末に至るということを同時にまた聖書は私たちに告げているのではないだろうか、こういうふうに思うのであります。ヤコブに与えられた祝福は一体何のためであったのか。聖書はずっとそういうことをこうアブラハム、イサク、ヤコブというふうに続いていく中でこう語っているわけですけれども、それは28章のこの後のところ、28章の14節の言葉から分かることでありますが、地上の士族はすべてあなたとあなたの子孫によって祝福に入るためであったということが分かります。すなわちヤコブによって地上にいるすべての民族、すべての人たちが祝福に入るためであった。でこのヤコブっていうのはご存知のようにイスラエルのことですね。つまりイスラエルが何か他の民族と比べて優れているから祝福されたっていうわけではなくて、そうではなくて全ての民族が祝福を受けるためにこのヤコブが、いやイスラエルがその器として用いられるということであるわけです。でしかし今の現実はどうでしょうか。パレスチナのガザにおける戦いを見てもですよ、祝福を自分たちのものとするためには排除しても構わない、破壊と殺戮をそれをも厭わない、そういうエゴむき出しの姿っていうかですね、まさに祝福を奪う、奪い取るヤコブ、イスラエルであると思うんです。で、そういうことをここを読みながらやはり考えさせられるわけですね。で、そしてもう一つ注目をしたいのはこの今日の後のところ39節40節、先ほど読んだところですね。そのところ父イサクがこの騙されたエサウへなんとか祝福を絞り出そうとしているその言葉に注目をしたいと思うんです。祝福とは到底言えない誠に貧弱な言葉ですけれども、その最後にある40節の最後の2行の言葉ですね、ここに注目をしたいと思うんです。いつの日にかお前は反抗を企て自分の首から首輝きを振り落とす。この言葉に、まあ、慰めを覚えるわけです。でこれは、まあ、どういうことかと申しますと、旧約聖書の列王記に記されている出来事を、まあ、指し示しているというふうに言われています。列王記下の8章の20節から22節ですが、591ページのところですね、591ページに列王記下の8章の20節から22節のところ、ここを読みますと、ヨラムの治世に、これはユダの話ですね、ヨラムの治世に エドムがユダに反旗を翻してその支配から脱し、自分たちの王を立てた。ヨラムは全戦車隊を率いてツァイルに進み、夜襲を試みて自分を包囲するエドム兵とその戦車隊の長たちを打ち破った。で、しかしその民は自分の天幕に逃げ帰った。こうしてエドムはユダに反旗を翻してその支配から脱し、今日に至っているというふうに書かれております。エサウの子孫はこのエドム人というふうにされています。で、このエドム人がこの列王記下のところを見ると、反旗を翻してその支配から解放されたということが言われているわけですね。で、この世界には、この聖書の時代から昔も今もですよ、民族的な対立や争いがあるんだけれども、神様はいつまでも強い者が弱い者を支配し、首輝でつないでおかれるようなことはしない。必ずや神様は正義の神でありますから、そうした苦しみから解放してくださる日が来るということを、聖書がここで語っている。で、そのことに、私たちはもう希望を持ちたいと思うんですね。この今日の最後の40節、いつの日にかお前は反抗を企て自分の首から首輝を振り落とすという、このつながれていた首輝から解放されるんだということが、ここで言われているということであります。今週、私たちは敗戦から80年を迎えるにあたりですよ、かつて、日本が公民化政策を掲げ、このアジア諸国を、侵略していった。で、そういう過ちっていうものをやはり深く心に覚えたいと思うんですね。で、しかし、そのような罪あるものをも神様は憐れみを持って許し、また祝福を与え、その祝福を人々にもたらすものとしてくださっている。そして、私たちは新しいイスラエルである教会に召し入れられている、そういう一人一人であるということを今日覚えたいと思います。そうした委託に応えうる歩みへと、この時代の中で、一人一人が導かれていきたいものだと思います。